恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。お読みします。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ、たゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし、主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。一年を終えるにあたり、また新しい年に向かって、もう一度この御言葉をしっかり心に刻んで、主を待ち望み、新しい力を得て、わしのようにかける、そんな思いを、信仰を新たにさせていただきましょう。今年最後の礼拝に語るようにと導かれている御言葉は、マタイによる福音書、今読んでいただいた箇所の、その一番最後、30節。ただ、先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。なるほど、一年の最後の御言葉にふさわしい箇所だと私は思います。この言葉が、イエス様の口から飛び出してくるきっかけを作ってくれたのは、ペテロです。止める若者が、せっかく永遠の命を求めて、イエス様のもとにやってきながら、あなたの持ち物を売り払って、貧しい人たちに与えなさいと言われて、がっくりと肩を落として、悲しんで去っていきました。するとイエス様はその若者の後ろ姿を見ながら、弟子たちに言われたのです。金持ちが、天の御国に入るのは難しい。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。すると弟子たちは驚いて、では誰が救われることができるのですか？それは人にはできない。しかし神にはどんなことでもできるのです。その時です。ペテロが口を挟んだのです。ペテロっていう男、皆さんはどう感じるでしょうか。どうもいつもちょっとピントが外れているのです。そしてお調子者です。しかし、いやだからこそとても愛すべき人物です。なんとなく我らの代表者のようなそんな感じがいたします。ペテロはとても正直に、私たちの言いたいことや、私たちが聞きたいこと、それも少々俗っぽいことを聞いてくれるのです。ペテロからすれば、後で顔をあからめるしかないような様々な言動を、よくぞ聖書の中に書き記すことを許してくれたなと思うのです。皆さん、自分の失敗、自分の欠点、自分の弱点、そういったことがみんなに公にされるの嬉しいですか？嫌ですよね。今年一年の失敗が掲示板に貼り出されるとしたら、とてもじゃない、やめてほしいと思うでしょ？本当だったら、ペテロはマタイに、またマルコに、ルカに、ヨハンに頼み込んで、ぜひ、私について、嫌なことは書かないでくれと頼むことができたんです。ペテロは十二弟子の中のリーダー格ですし、初代教会の指導者なのです。ですからそれはできるはずなのです。しかしペテロはそうはしませんでした。いや、それどころか、ペテロ自身が 自分の失敗や自分の恥ずかしい恥の話を自分からずっと語り続けていたようです。それにもかかわらず、主に許され、主に愛され、主に用いていただけることを彼は語り続けていたようです。恥は我がもの、栄えは主のもの。まさにペテロはそのように生きていたのです。さて、ペテロの言葉です。イエス様が、それは人にはできない。しかし神にはどんなことでもできます。とおっしゃると、ペテロがシャーシャーと言い切るのです。27節。ご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。私たちは何がいただけるでしょうか。思わず吹き出してしまいそうな言葉です。よく言えたものだと思います。イエス様がそれは人にはできないと言うと、彼はいや、私はしましたよ。私は何もかも捨てて従ってきましたよ、というのです。ペテロが捨てた、何もかも捨てたと言うんですけど、ペテロは何を捨てたんですか？ペテロが捨てたって、皆さん何を捨ててイエス様に従いました？何かすごいものを捨てました？マタイの福音書の4章の18節からあとちょっと読んでいますね。マタイ4章18節。イエスがガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、二人の兄弟ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレをご覧になった。彼らは湖で網を打っていた。漁師だったからである。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。あなた方を人間を取る漁師にしてあげよう。彼らはすぐに網を捨てて従った。何を捨てました？網を捨てたんですよ。漁に使う網です。まあそれとともに網だけでは漁できませんので、船も捨てたでしょう。漁師という職業も捨てたでしょう。じゃあ皆さん考えてみてください。ペテロが捨てたという網、捨てたという船、その後どうなったと思います？おい、こんなところに網が捨ててあるぜ。やったーって言って、他の漁師が持って帰ったと思います？きっと家族がそれを受け継いだと思うんです。なぜそんなことを言えるかというと、イエス様が復活をされた後、今日は賑やかですね。楽しんでください。こんなのは珍しいですから。イエス様が復活された後、お弟子さんたちにガリラヤ湖のほとりでまた会おうと言われました。そこでお弟子さんたちはガリラヤ湖のほとり、すなわちペテロたちの生まれ故郷に帰ったんです。ところが、イエス様がなかなか現れなかったんでしょう。もう間が持てなくなったペテロが真っ先に言いました。私は漁に行く。皆さん、ペテロ、私は漁に行くって漁に行くんです。船がちゃんとあるんです。そして網がちゃんとあるんですよ。なんだ、ちゃんと。捨てたという、それは残っていたんです。ですから、私は何もかも捨てて従ってきましたと言うんですけど、ペテロは、今肩をがっくり落として去っていったあの若者とはスケールが違うんです。彼は多くの財産を持っていて、それを全部売り払って貧しい人たちに分け与えて、その上で、私についてきなさいと言われて、彼は悲しんで去っていったんです。使い古しの網を捨てただけのペテロが大見得を切ってご覧ください。私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。 の言葉には笑わされます。私たちは次ましては何がいただけるでしょうか。すべてを捨てたとか、従ってきたとか、ご褒美はっていうこのペテロの言葉を見ると、私たちはこの後ペテロがどうなるかを知っていますので、よく言えたもんだと思うんです。この言葉がとても白々しく思えるのです。この後どうなりました。イエス様が捕らえられた時、お弟子さんたちはみんな蜘蛛の子散らすように逃げていったのです。イエス様を見捨てて。それだけじゃない、このペテロがイエス様のことを三度も知らないと言って、最後は呪いまでかけて知らないと言い張ったのです。ですからそんなことが分かっていますので、私だったら大見を切っているペテロに、よくぞそんなことが言えたもんだなと皮肉の一つも言いたくなるところです。ところがです、私たち以上にペテロのことをよく分かっているはずのイエス様は、そんなペテロに答えられるのです。28節からもう一回読んでいます。そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も十二の座についてイスラエルの十二の部族を裁くのです。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍もを受け、また永遠の命を受け継ぎます。なんと、イエス様は、イエス様に従ってきた者に対する報いが十分にあるよと答えられたのです。29節にある、幾倍、その幾倍もを受け、断崖に中のついている聖書をお持ちの方は、断崖を見ると、100倍もとなっているのがあるでしょう。多くの写本で、それは幾倍ではなくて、100倍も受けるよ。報いは100倍もあるんだよ。マルコの福音書では、はっきりと本文の方に、100倍を受けるとあるんです。聖書は、あなたが主を信じ、主に従い、主に仕えて成したすべてのことに、報いが与えられると、繰り返し教えています。そのご奉仕、その捧げ物、その受けた苦しみ、その忍耐、その愛の技、その一つ一つに漏れることなく、私は報いを与えると神様は約束されたのです。神様が私たちに報いを与えてくださる、報いてくださるお方であると信じるということは、私たちの信仰の基本的な内容になっています。ヘブル書の11章6節はとても重要な御言葉です。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。信仰がなくては神に喜ばれない。それはわかります。じゃあどんな信仰ですか？それは神がおられるということを信じる信仰で、もう一つは神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならない。神様を信じるということと同時に、神様は報いてくださるお方だと信じる。それが神に喜ばれる信仰だよって言うんです。神様が報いてくださるか報いてくださらないか、そんなのわからない。いいえ、報いてくださることを信じる大切な信仰の内容なのです。この一年を振り返ると、本当にお一人お一人の忠実なご奉仕、また捧げ物、犠牲、愛の技、忍耐、また涙を思い出します。特に今年は病床に疲れる方々が本当に多くあられました。長くこの教会の牧師をしていますけど、今年ほどご病気になる方、それも重い病気にかかられる方の多かった年は ないんじゃないかと思うほど、今も本当にそのようなご病気の方々がたくさんいらっしゃいます。また今年は天に召される方が教会の中に、また教会のご家族の中に多くあった年でした。とても寂しさや本当にですね、わびしさを感じる、そんな年の暮れです。だからこそ皆さんの大きな愛の技や、また背後の祈りが求められた一年でした。主はそうした多くは隠れた一つ一つの技に、またコップ一杯の水にさえも決して報いを与えることを忘れることはないと約束されているのです。イエス様は啖呵を切っているペテロに、報いはあるよ、十分にあるよ、そう約束された後で、しかしお調子者のペテロにガツンと一言忘れませんでした。それが30節、ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。有名な言葉ですが、明らかにここで先のものとされているのはペテロ自身のことでしょう。私は何もかも捨てて従ってきましたよ、先頭を切って走ってきましたよ、商品はとですね、手を出しているペテロ。そんなペテロに、商品はあるよ、でもね、気をつけなさいよ、一等賞がビリに、ビリが一等賞になることが多いんだからね、というのです。一体イエス様はこのお言葉で何を教えようとしておられるのでしょうか。実はそれを教えておられるのが20章の1節からのブドウ園の労働者の例え話なのです。19章の30節で章が切られ、20章から新しい章に入るために、なんだか別の話がそこで始まっているように感じます。 でもいつも言いますように、聖書の中の章とか節は神様の霊感を受けていません。ですから章とか節は大事じゃないんです。いや、無視した方がいい場合があります。章とか節は印刷屋さんの便宜上、これがついていないととても不便なので、つけただけのことなのです。ですから時々これを無視して読んだ方が聖書の流れがよくわかります。特にここで30節でプツンと章が切られていますので、流れがおかしくなるのです。イエス様は19章の30節で、ただ先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですと語られて、そのまんまブドウ園の例え話に入っていかれたのです。そしてご覧ください、20章の16節を見ると、このように後のものが先になり、先のものが後になるものですと、もう一回同じことを、ただ今度は順序が逆なんです。19章の20では先のものが後に、後のものが先に、例え話の後では後のものが先に、先のものが後になるものです。しかし内容は同じです。なあち、同じ言葉によってこの例え話をサンドイッチのように挟んで語っておられるわけです。この例え話については次回で詳しく味わうのですが、しかし今日の箇所のとの関連でちょこっとだけ触れておくと、イエス様は明らかにペテロの、ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、私たちは何がいただけるでしょうかの言葉と態度を、ブドウ園で朝早くから働いた労働者に重ねておられるのです。朝早くから一日中働き詰めに働いた労働者は、こんなにも長く、こんなにも犠牲を払って、 こんなにも一生懸命誰よりも働いた私は、一体どれだけ報酬、ご褒美がいただけるのかなと考える。それが実は先のものの陥りやすい心であり、今まさにペテロが陥っている心なのです。少し話を変えますが、エジプトで長く奴隷生活を送っていたイスラエルの民が、そこをいよいよ脱出して、40年間の荒野の放浪の末に、ついにイスラエルの民は約束の地に今入ろうとするその時、指導者のモーセは民に主からの警告の言葉を与えました。それが申命記の言葉全体がそうなんですが、特に申命記8章の7節から14、17から18、少し長いんですが、一年の締めくくりとしてとても大切な御言葉がありますので、それを読んでみます。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり、谷間と山を流れ出た深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロの地、オリーブ油と蜜の地、そこはあなたが十分に食物を食べ、何一つ足りないもののない地、その地の石は鉄であり、その山々からは聖堂を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主が賜った良い地について、あなたの神主を褒めたたえなければならない。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と、主の定めと、主の掟とを守らず、あなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ち足り、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れる、そういうことがないように、あなたは心の内で、この私の力、私の手の力が、この富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。一年の締めくくりに、この御言葉で心の吟味をさせられたいのです。イスラエルの民が約束の地に入ろうとするこの時、最も警戒しなくてはならないのは、高ぶりなのです。そしてそれは、そのまんま私たちにとっても同じです。この一年の祝福を数え、今与えられている祝福を数えて、この私の力が、私の手の力が、と誇ってはいないでしょうか。主を心に据えなさいとありますが、本当に主は、あなたの心の、あなたの生活の王座に据えられて、すなわち王座についておられるでしょうか。それとも、あなたの心の王座には、あなた自身がでんと腰を据えていないでしょうか。私は、この教会の牧師として、34年間もの奉仕をさせていただきました。こんなにも長く、この地で奉仕をさせていただけたことが、いまだに不思議でなりません。この地に導かれてきたのは、ちょうど30歳の時でした。本当にスラッとして、髪の毛ふさふさで、老眼鏡、いいえ、メガネなんかいらないですね。本当にですね、若い時にここにやってきました。あれから34年、計算しなくてもいいんですが、本当に実感がありません。あっという間だったということを本当に感じます。考えても考えても34年もいたかな。もしかしたらそのうちの20年間ぐらい冬眠状態に入ってたんじゃないかなと思うぐらい、なんだかあっという間でした。しかし、 この地での歩みを振り返りながら、同時にいつも心に警戒せねばならないことがあります。すなわち心の中に鎌首をもたげてくる高ぶり、誇りと戦わねばならないのです。先日テレビを見ていましたら、ある一人の女性が、敵は私自身ですという言葉を聞いて、すげえと思いました。そして私も考え込んじゃいました。そうだな、戦わねばならない敵は外じゃなくして自分の中にあるな、自分の中に敵がいっぱいいるなとつくづく思うのです。特に警戒すべき敵は高ぶりです。こんな大きな教会堂、こんなに大勢の教会員、教会のさまざまな働き、それらを見るとき、この私の力、私の賜物、私の実力、私の説教が、なんてですね、これを築き上げたのだなんて、もしも考えたら、その瞬間に先のものが後になる。それが実現するのです。でも、静かに静かに自分の歩みを振り返るとき、本当にはっきりと言えることは、私の34年は失敗でした。本当に行き詰まりの連続でした。失敗の連続でした。はっきりとわかる。はっきり言えることは、ここに導かれて、もう3年で辞めようと思いました。もう逃げ出そうと思いました。ここには可能性があると信じてきたのですけど、それは私の思い込みで、とんでもないところに来たと私は思って、もう本気で逃げ出すことを考えていた私です。いや、3年目どころではない、毎年毎年、もうこれまで、もうこれまで、そう思う失望と絶望の連続でした。振り返ると、あそこでも、あそこでも、あの時も、あの時も、一切を投げ出して逃げ出したい。本当にですね、そんな思いに駆られていた自分の姿ばっかりを思い出すんです。まあそんな思いを誰にも言えませんので、家内にだけはいつも言ってました。もういや。もうやめる。家内はああいう人ですから、やめたらって言うんです。そう簡単にやめるわけにはいかないって言って、家内のやめたらに、なんだかですね、支えられてきたのかもしれませんが、本当に振り返るとどうしようもない自分ばっかりしか思い出せないのです。今年に1年間を振り返ってみても、もう体も心もヨレヨレの状態で、ただもう疲れた疲れたとため息混じりの1年、皆さんには見せませんけど、本当にですね、そんな一年だったのです。にもかかわらずです。主がこの教会の大牧師。主ご自身がお一人お一人を支え、導き、慰め、励まして、まさに運んでくださったとしか言えないのです。そして、冒頭に読んだ、イザヤ書のあの御言葉、疲れた者には力を、勢力のない者に活気をつけてくださったのは主なのです。本当に疲れ切っていたとき、いつも力をくださり、あの30歳の頃の勢力を失ってヨレヨレになっているとき、しかしそれでも活気をつけてくださるのは主です。とてもとても私の力が、私の手の力がとは言えない。そのことを本当に強くこの年の暮れに思わされるのです。そしてそれは私だけの証ではなくして、皆さんの証でもないでしょうか。今日、主がなしてくださった数々の恵みを覚え、数えて、主を褒めたたえ、一切の栄光を主に帰して、主を心に据えて、主をあなたの心にしっ っかり王座に据えて一年を締めくくり、そして新しい年を迎えてまいりましょう。お祈りします。天のお父様、この一年の終わり、愛する兄弟姉妹をあなたの御前に引き寄せてくださり、あなたの臨在の前に、あなたの御言葉の前に、私たち一人一人の一年を、またその心を吟味させてくださり、ありがとうございます。ペテロは大見えを切って、何もかも捨てて私は従ってまいりました、何がいただけますかとはとても言えない、恥ずかしいものですが、しかしそのような私たちを、そのような哀れな私たちを、あなたは見捨てないで、見放さないで、あなたの力強い御手を持って今日まで運んでくださったこと、本当にありがとうございます。教会のお一人お一人のうちにも、大きな疲れを覚え、精力を失い、いや健康を失い、時には希望を失い、信仰さえ失いそうになる、そんな中を一年間通ってきた方々も多くいます。しかし死を待ち望む者は、わしのように翼を買ってと、神様、あなたはいつもあなたの力で支えてくださり、あなたの命で精力を与えてくださったことをありがとうございます。私たちの手の力、私たちの力は本当に愚かで虚しくてか細いものですが、しかし今年の暮れ、あなたに信頼をいたします。あなたの御前にひざまずいて、あなたを心にしっかり据えて、あるべきところに自分を置いて、あなたの御足元にひざまずいて、あなたに従っていきます。どうぞ従わせてください。あなたにより頼みつつ、年の暮れをまた新年を迎えることができますように、お一人お一人の上にどうか主が今望んでくださり、主の豊かな上からの力で、命で今みなぎらせ、またあなたにある感謝と喜びであふれさせて、素晴らしい年をまた迎えることができますように、良い備えができますように、感謝して尊いイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは www.japanese.livinginjesus.org です。